宣教、率託、聖霊の助けた守り、吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。今日はペンテコステ、聖霊降臨日、教会が誕生した日として、記念をして、教会の原点を確認して礼拝を捧げようとしています。ペンテコステ事件のその時の様子を今使徒言行録から読んでいただきました。ペンテコステ事件には、背景伏線というものがございます。関東言には伏線というの、複数の線という字を使ってしまいましたが、正しくは、伏すですね、潜伏の伏ですね、伏線。そのような伏線について見つめていきたいと思います。最近は雨が多いですから、その分時々虹を見ることができるようになりました。虹は本当綺麗ですね。けれども虹の周りには雨の名残がありまして、虹のすぐ外側虹のすぐ外側は灰色に淀んでいるのをお気づきになったことがありますでしょうか。虹はあの暗い縁取りの中で透明感のある美しい輝きを放っています。ペンテコステは現象だけを見れば突然風が吹いてくるような音がして、弟子たちの頭の上に舌の形をした炎のようなものがとどまって、弟子たちが突然さまざまな国の言葉で語り始めたと、その様子が報告されています。驚くような事件です。驚くような現象が起こったと。そしてその出来事、その事件を皮切りに、弟子たちはそれから、それまでが嘘のようにしっかりと歩んでいくようになったっていうんですね。けれども弟子たちがしっかりと力強く輝き始めたということには背景があるんですね。虹が灰色の雲を抱えるように暗く重い背景があります。その暗く重い背景とは、弟子たちがかつてイエスに従いながらも最後の最後までイエスのことを、イエス様のことを誤解し続けて、最後にはイエス様が一番緊迫している逮捕の場面で逃げ去ってしまって、その後も否認をし続けた、裏切り続けた。このつまずきと挫折とがイエス様の十字架に重なって、彼らには生々しい事実として、痛々しい事実として弟子たちにはこう刺さり続けていたと思うんです。けれども弟子たちにはもう一つ、あの夜の記憶、あの最後の晩餐の時の食卓の記憶もまざまざと刻まれております。主イエスはあの晩餐の食卓で自分たちのことを案じ、前もって自分たちのことをいたわり、自分たちの弱さ、裏切りを、つまずきを予告なさりながらも、それでも私はあなたたちのところに戻ってくると言い残してゲッセマネに向かわれた。そして十字架に向かっていかれた。そのイエス様が本当に復活なさって、その後逃げ出し裏切った自分たちのところに現れてくださって、自分たちを包み、何も問わずに自分たちを招いてくださった。弟子たちは復活のイエス様に出会い直すことによって、もちろん十字架のことを重ねながら、復活のイエス様と出会い直すことによって自分たちと イエス様との出会いの意味合い、イエス様と自分たちの本当の関係の意味合い、それに気づかされていったんだと思うんです。ペンテコステ事件の伏線というのはそこにあります。もう一つ、ペンテコステが引き起こされたことのもう一つの背景には、一緒に集まっていたということがあります。弟子たちは一緒に集まって祈っていたんです。深い悔恨、悔い改めの念を抱きながらも、イエス様の十字架と自分たちの許しという問題と結び合わせて祈っていたんです。イエス様の復活と自分たちの再生、新しい命の関係、自分たちの新しい生き方の問題を結び合わせながら集まって祈っていたんです。そして自分たちがこれから歩んでいく道のことを、よみがえりのイエス様から示されたいと一緒に集まって祈っていたんです。聖霊はそんな弟子たちが一緒に集まっているそこに届いたんですね。まあ、考えてみれば不思議です。大体からしてこのような弟子たちが一緒にいられたということが普通はなかなかありえないことです。イエス様に対してもそうですけど、仲間たちに対してもみんな顔向けができないようなことをしてしまっているわけです。普通ならばそういう者同士は集まらないです。集まれないです。集まっていたメンバーたちの中には十二弟子だけではなくて女性たちもいました。他の仲間たちもいました。メンバーの中にはイエスの肉親もいたようです。早々と逃げ出した者もいれば、十字架のふもとまで、ふもと近くまで悲しみながらついていった、そういう者もいたと思うんです。で、そういう人たちが集まっていて、誰が誰を責めるというようなことを始めてしまったなら、たちまち修羅場になる、そういう人々です。そういうところに集まっていくということは人間としても本当に耐えきれない状態なんですけども、けれども彼らは不思議にも集まることができていたというんです。それは罪責、罪の責任を身に帯びた人々が復活の知らせを聞いて集まっていた、集まれていた。普通なら想像しえない場を作っていた、そういうことなんです。十字架のつまずきによって、自分の弱さということ、あるいは単なる弱さではなくて罪深さというものを知らされ、復活のイエスによって癒され励まされる経験、十字架と復活というイエス様の出来事を自分自身のこととして、それは自分自身の罪を許し、自分自身のこう崩れ落ちる崩壊と再び作り直される再生の出来事として、弟子たちはみんな自分のこととして十字架と復活を想起し始めていた。こういう人々の集まっている場にあっては、もはや過去とか失敗というものが決定的な問題ではなくなっている。いえ、そのような負い目を背負う者たちだからこそ、自分たちの集まりの真ん中には自分たちの誰もが立てない、イエス様以外が立ちようないということを知って、その真ん中に立ってくださるべき方のことを待っている。こういう集まりこそがペンテコステ事件を引き起こしていた、いったという状況だったと思います。このような場にこそ聖霊は降臨するんだ、聖霊は訪れてくださるんだということです。 皆さんは卒宅という言葉、卒宅という関係のことをご存知でありましたでしょうか。まあ、なかなか聞き覚えのない日常用語では使わない禅の言葉なんですね。禅の言葉で、卒宅同時とか卒宅同期という言い方をします。気を得て、気を得て両者が愛応じることという意味です。卒っていうのはそもそも卵、鶏卵が孵化しようとするときに殻の中でヒナが泣きながらつつくこと、内側から殻をつつくことで、タクはそれに呼応して親鳥が外から殻をつついて噛むこと、これが同時に行われることが大切で、その両者が呼応することで皮が割れて命が出る、そういうことなんですね。僕さん、卒宅同時っていうわざわざその難しい言葉を探してこなくても好関係って言えばいいんじゃないですかって言うかもしれないですが、今日はね、殻が割れる、殻が割れるっていうのは大事なんです。はい、卒の状態、それはで、ね、卒の心、これは人間的な思い込みから来る破れとか限界を、それを本当に知らされながら、でもそのような弱い自分たちに新しく生きる世界を与えてくれるイエス様という、その方の呼びかけを待ってた、弟子たちは待ってた。彼らは祈りを通して主のイエス様がこう託く、外から自分をつついてくれる、そういう技を求めて、弟子たちは泣いてた、そして祈って、何かこう主よというふうにして手を伸ばそうとしてた。これが卒ですよ。でこれに対して主が、聖霊が本当にそれに祝福を与えるように外からこの弟子たちを招こうとするんですね。このような卒宅の関係によってそれまでの殻が破れて教会が新しい世界に向かって誕生したっていうんです。これがペンテコステ事件なんですね。その日風が吹くような音が聞こえ、炎の形をした舌のようなものが弟子たちの上にとどまった。そして彼ら彼女たちはあらゆる国の言葉で語り始めたっていうんですね。使徒言行録にはその日人々が聞き取った言語のリストが出ていますけれど、まさしく当時の中東、それから地中海沿岸、北側、南側、アフリカ側、あるいは、イタリア側、その地中海沿岸世界と中東世界を網羅しているリストですね。これ不思議な出来事です。しかしこの出来事の真意は、全ての人々と出会うための関わりの力、対話の力が備えられていったということを指し示しています。聖霊降臨というのは、聖霊が降った弟子たちが内面的に非常に高揚して一段高い人間に成長したというような意味じゃないんです。あくまでも外なんです、他者なんです。内の高まりではなくて、外との出会いの道が開かれる、そのような整えが生じ始めたという、そういう出来事の意味なんです。ペンテコステに彼らが手にした新しい言葉こそ、彼らが手にした新しい言葉こそ、他者の悲しみや痛みへの共感の言葉、しんどい人をいたわり、慰め、励ましていくことのできる言葉、そして癒しと救いの言葉だったんです。使徒言行録をずっと読んでいきますと、聖霊が弟子たち、使徒たちにどのような言葉や行動を授けていったかということが随所に至るところに記されています。彼らは行く先々で人間の苦悩に出会いますけれども、通り過ぎないでそれを見つめる、そしてイエスの御名によって歩いていくことを呼びかける、そういう言葉を彼らは生み出していきます。人の優しさに触れたり、 一緒に寝泊まりしながら迎えてくれる人たちと一緒に礼拝をするという嬉しい言葉を彼らは生み出し、組み交わしていきます。そして使命を求め合う言葉を交わして進んでいきます。彼らの言葉は投獄されている牢屋の中に賛美歌となってあふれ出ました。途方に暮れている人々に平和を告げる言葉として醸し出されました。不利な裁判を受けさせられている中にあっても神に聞き従うことの方が大切だと堂々と語っていく言葉を生み出しました。ペンテコステ以降を生きる弟子たちはイエス様の愛と許しと祝福を時には命がけで告白しました。その弟子たちの言葉は死ぬことなく今日に至るまで世界に響いていて、多くの苦しむ人々を励ましています。聖霊を受けた人々の言葉は、つまりこの新しい言葉は、優しさにあふれ、時に強い力の前でこそ堂々としていて、憐れみ深く平和を語り、確信と希望を鈍らせることのない言葉でありました。何より人と人、人の心と心を結びつけていくイエス・キリストの愛の力の響いた言葉を受けて、教会は生み出され、その後も動いていったんです。こうしたトピックスから現在のミャンマーのことを連想することはいいことかどうかちょっとわからないんですが、けれども人間を結び合わせていく新しい言語という点で考えさせられることがあります。ミャンマーは多民族国家で、大きな8つの部族、カチン族、カヤー族、カレン族、モン族、ビルマ族、ラカイン族、シャン族という大きな8つの部族と、その中にさらに140にも及ぶ民族が存在していて、それぞれが州を形成し、違った文化と言語を持っているんだそうです。公用語はビルマ語と英語ですけれども、ある年代以上の人たちはそれをまず学ぶこともなかったせいで、それぞれの言葉がお互いほとんど聞き取れないんだそうです。一つの部族の中でも50ぐらいの言語があるんだそうです。そのようにお互いに隔絶してしまっていたミャンマーでしたけれども、2月1日の国軍によるクーデター事件以降、人々は二度と軍政はごめんです、二度とクーデターを許してはならないという心を一つにして、不服従抵抗運動にあらゆる地域からあらゆる年代の人たちがこうして今粘り強く戦っておられます。クーデターから4ヶ月、国軍による弾圧は熾烈を極め、すでに800人以上が殺され、4000人以上の人々が拘束され、村単位で家が焼かれ、おびただしい人々が自分の村を追われ、州をまたいで逃げています。それを違う民族、違う部族の人々が受け入れて助けて、わずかな食べ物を分け合ってかくまっています。平和を、民主主義を取り戻さなければならない、決して国軍支配の時代に戻らせてはならない、たとえ自分の身がどうなっても今日抵抗しなければならない、声や行動を奪われるなら抵抗の印の人形を道に置いてでも 表現しなければならない。そのように異なる言語を超えて共通の言葉、共通の言語、願いと希望を一つにした新しい言語がそこに創造されている。その言語というのは思想のことです、まあ、文法を持った言語ではないし整理された思想ではありません。しかし命にまつわる、命を包もうとする祈りと響きを一つにした言語、根源的な思想だと思います。ミャンマーは今本当に試練の中にありますけれども、私は信じたいんです。この根源的な命に関わる、命を包む思想が、その言語が必ず未来のミャンマーの民主主義の根っこになっていく。そしてイエス様と聖霊は今ミャンマーの民衆の心を作り、言葉を作り、本当にそこに新しい希望の言語を授けてくださっているんだと。だから私たちも、近隣諸国に生きる私たちも、その心、その言葉を一緒に聞かなきゃいけない。そして国際社会とミャンマー民衆とが忖度同時の働きをしなければならない、そういうふうに考えさせられるのであります。一方、私たちの生きているこの社会、この時代に目を向ければ言葉が通じない、同じ日本語、同じ言語を使っているのに話が通じない、心が通い合わない、そういうことは本当に打ちのめされるんですけど、感じる社会です。なかなか気持ちが通い合わない、互いの行為が裏腹になり、ちぐはぐになっていく。そのちぐはぐさはだんだんと人間を信じない、自分だけで生きる、そういうふうな形で人間の分断が同じ言語の地域社会で起こっている。これが私たちが抱えている悩ましい人間関係の問題ですね。で、これは言葉が通じなくなるっていうのは、だからもう一回、共通言語を学び直そうとか、通訳機の性能が高いのが必要だとか、そういう問題ではなくて、本当に命に関わる魂に響く言葉を私たちが、お互いが喪失し始めているということでもあるわけです。だから本当に作り主なる神様の天と地が、人と人、魂と魂、そういうものをつなぎ合わせて結び合わせる、そういう意味での共通の言葉が人間の間柄には必要です。それは単に何々語という言語の問題でも、政治の表現形態でも、科学的な言葉でもない。これはね、愛と信頼に根ざした、希望に根ざした言葉、命を守ろうとする言葉がこの世界には本当に必要だということなんです。この命の言語を私たちはどこで誰から学ぶかということ、私たちキリスト者はイエス様から学ぶ、聖書からイエス様から学ぶんですね。そして出会いから学ぶ、この出会いというのは聖霊の導きの中で起こっていく。私たち、初代教会というのは、あのペンテコステの出来事によって世界に開かれていって、本当に世界の人たちと信仰、イエス様を信じる信仰ということ以外では何の一致でもなかったけれども、その一点で本当に結びつきを与えられていくという出来事が、新約聖書の使徒言報録の時代の出来事なんですね。で、そこに本当にこう、教会の本来の姿、聖霊のダイナミックが示されているんですけど、今の私たち現実の一回あたキリスト教会がそういう本来の教会の姿を映し出して いられているかというと、そういうわけではないと。私たち余計なものを多分いっぱい抱えていたり、 もしかしたらですね、私たちはちょっと開かれているつもりでいるけれども、さらに外の人たちから見るとこの教会には一つの言語があると感じるかもしれないですね。そういうまだまだ固いんじゃないですかね、私たちは。でそういう硬直化しよう硬直化しようとしてしまっている私たちですから、いつも聖書の真理に照らして自己改革っていうものをしていかなきゃいけないし、また聖霊を受けて作り直されていくということがあると思うんです。体内を流れている血液が老廃物を運び去って新しい栄養素を運んできてくれるように、きっと、聖霊すなわちキリストの力が教会を私たちを新しくしようとして作り直してくださる、そのことを信じます。私たちがいつも自分に謙遜であり、主イエス様の解放の力を求めて、いつももしかしたら作ってしまっている殻を内側から破ろうと続いているなら、聖霊は外から私たちを続いて私たちの殻を破り、もう一つ開かれた世界へと私たちを呼び出してくださるのではないでしょうか。そういう意味では今も私たちは率宅の関係に聖霊から招かれているということができます。お祈りをいたします。神様、ペンテコステの時に起こった弟子たちと聖霊の交わり、それがまた今の私たちの教会にも引き起こされますように。集まって祈る、このことを決して小さいこととは思わず大切に続けていくことができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。